行け
世界遺産と
雑学の旅。
皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。チャイです。ということでですね、今日ユッスーさんお休みの回になりますが、チャイネクスト一人でセカダツやろうかなって話もあったんですけども、なんとですね、今回ですね、めちゃくちゃスペシャルなゲストをお呼びすることに成功しましたので、今日はですね、久しぶりのゲスト回ということで、チャイネクストとゲストによるセカダツをお送りしたいなと思っております。早速ですけどもね、今日来ていただくゲストはですね、なんと皆さん知ってます？ミステリーハンターってやつ。ミステリーハンターっていう仕事がね、世界にあるんですよ。このミステリーハンターを現役でやってらっしゃる人で、まあもちろん数々の世界遺産を自ら回り、そこからさらに謎にそもそも満ちてるのに、さらにミステリーを見つけてハントするっていう仕事をしてる人ですね。この人がですね、なんとセカダツのファンであったということをね、連絡いただきまして、あのセカダツを聞いてもらってると、そういうミステリーハンターのね、中山拓也さんという方がいらっしゃいます。今日はこの方にゲストにお越しいただき、世界遺産と雑学の旅をお届けしたいなと思います。ということで皆さん、早速ですけれども中山さん呼んでみましょう。じゃあ中山さんどうぞ。
皆さんはじめまして、中山です。よろしくお願いいたします。
中山さんありがとう、来てくれて。
いやいや、こちらこそありがとうございます。でも
嬉しい、
めちゃくちゃ持ち上げますね。
いやいや、もう当然ですよ。当然だってミステリーハンター現役で完璧本物来たって初めてだからね、今回。すごい話だこれ。
そうですね、ミステリーハンターやれてるっていうことが今でも、ね、信じられないんですけど、まあそれよりやっぱり手かざつにこうやって一緒にチャイさんと話してるっていうことがね、やっぱり僕の中ですごいなっていう。
最大のミステリー。
いや、ミステリー、
ね、今日の。
いやでも大丈夫ですか、その、はい、ユッスーさんいない中で僕なんかが。
当然ですよ、大丈夫ですよ。それはもう今日ゲスト会だから楽しんでいきましょう。ユッスーのいないとこで。
そうですね。いやでも本当にもう、はい、セカザツは8年ぐらいでしたっけ。
あ、そうですね、今配信始まって8年ぐらいやってます。
8年。
はい、
僕聞き始めてやっぱり8年なんですよ。
おお、そうなん、そんな初期から、はい、ずっと
そんな初期からですよ。
へえ、初期面です。
はい、
うん、
もうずっと好きで、
うん、
もうセカザツがあったから世界遺産が好きで、
それ
が不思議発見のミステリーハンターにつながってると言っても過言ではないですから。
へえ、はい、マジっすか。
いや本当そうですよ。
すごいっすね、それ話はまた。なるほど。じゃあちょっと中山さん、早速ですけど軽く自己紹介していただいてもよろしいですか。
はい、はい、私中山拓也と申します。
うん、
年齢32歳。
おお、若い。
そして福井県出身ですね。
うん、
で
福井県出身なんだ。
はい、恐竜の町福井です。
恐竜のとこだね。確かに確かに。人口の半分が恐竜なんだっけ。
いやいやいやいや、あふれすぎですよ。
いやいや、本当にね、あふれすぎってかいるんだ。
あの福井駅降りたらすごいですよ。
あ、そうなんだ。
恐竜のモニュメントが。
へえ、そうなんだ。
そう、めちゃくちゃでかいのが立ってて、
うん、
まず福井を知らない人はそこに驚くんですけど、
うん、
うん、めちゃくちゃすごいの立ってます。
へー。
で世界、
細かい描写はないんだ。
ちょっとあまりね今浮かばなかったんですけど、でも世界三大恐竜博物館の一つが福井にありますから、
うん、マジで。
それぐらいね、恐竜の街っていうので、
へ、
すごい街ですから、皆さんぜひ。
福井はすごいいいとこだって本当方々から聞きますよ。
あ、そうですか。
本当に聞く。うちのいとこも福井に、福井が好きすぎて、福井が大好きで、福井に結局嫁いで、福井で家買って福井生活してますし。
そうなんですね。
そう。あと福井にね、住んでらっしゃるリスナーさん何人か知り合いいるんですけど、リスナーさんがいるんだけど、めちゃくちゃいい人だね。福井県民に悪人なしっていう。
そうですね。大体なんて言うんでしょう、うん。なんかゆったりした人が多いですね。
うん。うん、
だから東京に出てきて一番びっくりしたのは、うん、大人歩く速さ、うん、スピードにびっくりして、うん、やっぱり福井の人って本当にゆっくりゆったりと生きてるから、その違いはのすごく感じたんですよね。
あ、そうなんだ。
はい、だから僕も割とね、そのマイペースに生きている方なんで、うん、まあまあ福井市は強いかなと思ってます。
うん、へえ。今お住まいは東京の方なんですか？
今東京に住んでますね。
なるほど、なるほど。
うん、まあ、役者を、まあ、俳優やっておりまして、
うん、
最近では2年ぐらい前から世界不思議発見で、うん、ミステリーハンターをさせていただいているっていう感じで、タレント業もやりつつという、うん、ってところです。
すごいっすね。ミステリーハンターってなんでミステリーハンターになれるっていうか、どういう感じでそういう仕事ってくるんですか？
ですね、僕はその2年前にペルー会があったんですね、うん、
ペルー
に行く会がありまして、はい、でそこのペルー会は標高4000メートルとか5000メートルに行くので、うん、まあ、体力のある人を募集してるという話で、うん、面接があって、
うん、
そこで僕普段から山も登ってるし、
うん、
世界遺産が好きっていうところで、
うん、
まあ面接でまあ合格もらって、それが最初のきっかけですね。
へー、
はい、
面接っていうかそういうオーディションみたいなのがあるんですか？
オーディションですね。
め
ちゃくちゃ緊張しましたけど、
うん、
でも世界遺産検定その時1級を持ってたので、
おうおうおうおう、
割と自分の中で知識には自信があったんですよ、
うん、
けどその面接にいたのはそのプロデューサーの方、
うん、
3人とディレクターの方と、うん、まあ、うん、何人かスタッフさんがいて、
うん、
じゃあ世界遺産についてちょっと話してみてみたいな話で、
うん、
じゃあここ好きなんですって話すじゃないですか、
うんうんうん、
けどそれを上回るエピソードを皆さんお持ちなんですよ、
うん、あ、ディレクターさんの方が、
ディレクターさんもやっぱ行ったことあるし、
はいはいはいはい、
そりゃ何十年って番組続けてたらもう全然知ってるわけですよ。
そりゃそうだ、
そう、うん、ああなるほどね、あそこねみたいな感じで、
うん、
いやもうこれは叶わないなと思ったんですけど、
うん、
まずそこで合格いただきまして、
え、あ、そうなんだ。なんか合格した理由は分かんない、なんかこういうことしたらここはうまくいったんすよみたいな
自分でも手応えはなかったんですけど、
うん、
うん、何なんですかね。
へー、すごいっすね。
まあでも最初行ったのがペルーでめちゃくちゃ良かったですね。
へー、そうなんだ、
はい、
ペルー行ったことないっす。
いやもう南米は最高ですね、
うん、あ、そうなんだ。南米一回見たことないんだけど、うん、どんな風に最高なんですか？
やっぱりそのヨーロッパとかはプライベートでたまに行ったことはあったんですけど、
うん、
そのヨーロッパの街並みって大体想像がつくじゃないですか、
うんうんうん、
なんか赤い屋根が並んでて、
うん、
ちょっとジブリっぽい感じでとか、
うんうんうん、
教会があってってイメージつくんですけど、
うん、
南米行ってみて気づいたのはもうだだっ広い荒野で、
うん、あ、そうなん
だ。でしょう、今までこう出会ったことない景色、
うん、
見たことない世界が広がってて、
うん、
そこにいる人たちもなんか、うん、なんて言うんでしょう、素朴な感じで、
うん
うん、なんか自分が会ったことない人たちでしたね。なんか優しさにあふれたというか、うんうん、
もともと旅行とかも好きなんですか？
もともと好きですね、まあ、それがあって世界遺産検定取ったっていうのもあるので、
うんうんうん、
はい、結構一人でブラブラっと行ったりとかいますね、
うん、なるほど、
はい、
なんかちなみに他になんか出てる番組とか舞台とかとかあるんですか？なんか過去の作品でもいいんですけど。
あ、そうですね、ドラマ映画ちょこちょこやってたりするんですけど、うん、
はい、
一番わかりやすいのは NHK の朝ドラのカーネーション
と
か、あと何でしょうね、映画だと昔のもので言えば、
うん、
椿三十郎という、
うん、
黒澤明監督が昔撮ったやつのリメイク はい、あの、時代劇なんですけどね、織田裕二主演のものに出たりとかはしてます。うん、
へぇー、すげぇ。
いやいや、もう本当に、俳優としてこれからちょっと頑張っていかないといけないのでね。
そうなんすね。いや、俳優さんか。すごいな。なんか全然知らない世界なんだから、もっといろんなことを聞きたいぐらいだけど、あんまりちょっとここへ行くと、ね、あれですから。
またちょっとね、違う、うん、話になっちゃいますもんね。
いやいや、でも本当すごい興味深いし、なんかお話をいろいろ伺いたいですね。なんかありますか、自己紹介では。なんかこ、はい、他に伝えておきたいこととか、こんな感じっすって。
あ、伝えておきたいこと。
あ、でも俺はこういう人だ。
まあ、セカザツを聞き始めたきっかけっていうのが、う
ん、はいはい。
それこそ、8年前だから、何歳だ ?24 歳か。24歳の時に聞き始めたんですけど、
若いね、かなり若いね。24歳の人がさ、32歳になっちゃうぐらい経ってんだって、すごいね。
そうなんですよ、すごいです、
すごいね。
いや、もう本当にね、人生の一部なんですよ、セカザツが。
やばいな。結構やばいな、それ、
うん、もうだから、うん、チャイさんの人生とかユースさんの人生を追って、うん、
共に生きてる、ね、
そうなんですよ。なんか自分の中で、うん、やっぱりその人生、チャイさんの生き方みたいなのをなぞった時期もありましたしね。
うん、マジっすか。何やってた、何をなぞったんですか、例えば。
何をなぞったか分からないですけど、あんまりちょっと
分かんないけど、分かってねえのか。
でも、あれですよ。
うん、
物事をやっぱりチャイさん、すごく深く考えるじゃないですか。
うん。
それってなかなかできないことで、僕なんかは本当に福井に出てきて、大学出て、本当何も考えずに、はい、やって、あの、生きてきたので、やっぱり、チャイさんの話とか聞いて、すごく新鮮だったんですよね。で、考えて生きてる人がいるんだっていうところで、で、チャイさん、まあ、いくつ年上だろう。
もう今ね、39ですね。もう40になっちゃう。もうすぐ40。
5、6歳上っていうところで、うん、まあ、いいその先輩として見てたところあるんですよね。
そして。なるほど、いい先輩になれるように頑張ろう。
で、きっかけは、アルバイトをしてたんですよ。
はい。
昔、その、スタジオの清掃のアルバイトをしていて、
はい。
で、結構夜の、清掃のバイトだったので、
うん、
結構怖くて、その一人で、
スタジオの、
スタジオのバイト。うん、なんか病院とかのスタジオがあったりとかして、
はい。
夜の病院めちゃくちゃ怖いじゃないですか。
え、病院がスタジオなの？スタジオが病院なの？何や、病院、
病院風のスタジオですね。
ああ、そうだよね、そうだよね。
はい、
う
んうんうん、で。そういうところで清掃してるとすごく怖くて、その怖さを紛らわすものがないかなって言った時に、うん、まあ、その時世界遺産興味があったので、
うん、
ポッドキャストの検索で世界遺産っていう風に調べたら、うん、セカザツが出てきて、
うん、
でそっから、まあ、清掃しながらセカザツを聞き始めるっていう、まあ、それがきっかけだったんですけど、世界遺産勉強にもなるし、
うん、
怖さを紛らわしてくれるし両方ですごくね、役に立ったんですね。
なるほど、なるほど。怖さを紛らわす効果もあるんですね。
そうなんですよ。ユッスーさんの声、癒し効果がありますよね。
おー、よく言われるね、それね。
ね。
うん。
すごくね、や、和らいだ声で、
うん、
心を落ち着かせてくれる。
おー、怖い時にユッスーの声がいいんだ。
いいですね。めちゃくちゃいいです。
めちゃくちゃいいんだ。
めちゃくちゃいい。おすすめです。まあ、チャイさんはどっちかというと真逆じゃないですか。なんか、ピシッと、なんか、こう、理論的にこう、ピシッと話してくれるような感じで。
うん。
うん。それをまた締めるというか、なんて言うんでしょうね。
うん。
うん、まあ、でも、いい二人のなんか、塩梅ですよね。やっぱり声が。
おぉ、声が良かったっす、それなら。
だからそれがやっぱり8年間、聞き続けた理由なのかなっていうところ。
ああ、ずっと聞いてくれてんの？
もうずっと聞いてますよ。
うわー、ありがたいっすね、本当に。
最近ね、うん、全然更新されてないです
けど。うんうんうん、そうっすね。
大丈夫ですか？
いや、今頑張って100回目指してるんですよ。
あとどれぐらいですかね。
もうこれが98回だから、
はい、
もうすぐですね。100回でセカダツ100回記念のセカダツ王っていうバトルやるのね、
はい、あ、言ってましたね。
そうそう、セカダツ王クイズバトルっていうのやって、
はい、
これが一応第100回までのところで、はい、それまでのセカダツを全部総括するようなオフ会をオンライン上でやると。
なんかもう締めにかかってません？大丈夫ですか？
まあなんていうか一つのあれですよね、
区切り
としては大事ですね、
うんうん、あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
ちょっとどんどんどんどんね、長く続いて頑張ってほしいですけどね。
いや本当にちょっと頑張るというかね、なんか次の感じに行けるようにね、セカダツももう一皮頑張っていきたいと思ってますね。
はい、
はい、
あとそうだ、僕、うん、この場をお借りして謝罪しないといけないことがある
んです、うん、謝罪、はいはい、何ですか？この場を借りて謝罪ってよっぽどですよ。みんな、なんかすげえ。
いやいや、僕も、数年前に、ポッドキャストを始めました。
はいはいはい。はいはい
はい。はい。で、一度、謝罪のメッセージを番組に送らせてもらったんですけど。
はいはいはいはい、はい、
はい。っていうのも、その始めたポッドキャストの番組名が「ゆけ世界シネマ遺産」っていうもうプロパクリみたいな番組で、もう「ゆけ世界遺産と雑学の旅」の「ゆけ世界」まで一緒ですからね。
まあまあまあ、でもそれぐらいだけどね。
いやいや、でもちょっとそれは申し訳ないなと思いまして。
そうだね。それまだやってるんですか？
今は名前変えて、
うん、
セカシネっていう番組名でやってます。
うん、あ、それポッドキャストだよね。
ポッドキャストで、もう不定期なんですけど。
はいはいはい、はいはい。なるほどなるほど。
はい。まあでもリスペクトの気持ちがあって、パクらせてもらったっていう。
すごいね。リスペクトでパクるってなかなか独特だよね。
すいません、それだけは。
いやいやいや。いやいや、ありがとうございます、そんな。
はい。
はい。わかりました。まあ今日はこんなね、はい、中山さんというね、素敵なリスナーさんに来ていただいて、今日はスピーカーとしてですね、いよいよじゃあ皆さん、紹介を、今日の世界遺産はですね、僕じゃなくて、この世界遺産の、なんとマイスター持ってますよね、中山さん。
そうですね。今年の夏にマイスター取りまして。
すごいよね、世界遺産検定の1級のさらに上に論文試験でしか通れないマイスターっていうのがあるんですけど、このマイスターを持ってる中山さんに今日の本編世界遺産のところをやってもらおうかと思ってますので。
いや、もうマイスター本当に難しかったですよ。うん、大変でした。
いや、その実力をちょっと発揮してもらいたいですね。
発揮して、わかりました。
はい
はい、
ということで中山さん、じゃあ世界遺産雑学のための本編世界遺産お願いして大丈夫ですかね。
はい
はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、今回ご紹介する世界遺産はスペインのラスメドゥラスです。
あれ、ペルーじゃないの？
ペルーじゃないです。
さっきペルーにめっちゃ感動しなかった、さっきの。しかもヨーロッパに若干ディスられてなかった。
ペルーってやっぱりいいね、マチュピチュとか、ね、ナスカの地上絵、はい、ナスカの地上絵とかやっぱり良かったですね。
おうおうおうおう、めちゃくちゃ良かったし、ナスピッチもナスカの地上絵もめちゃくちゃ良かったのに、ペルーじゃないんだ。
ペルーじゃないです。スペインは、不思議発見、
はい、
僕2回目で行った国なんですけど、
はい、
かなり内容が充実してまして、
うん、
うん、クリスタル洞窟に行ったりとか、
へー、
セゴビアの水道橋でめちゃくちゃ大きい水道橋、うん、これ世界遺産なんだけど、うん、そこに行ったりとか、
うん、
あとマドリードの羊がこうカッポする祭りがあるんですよ。
羊がカッポする祭り？
羊がマドリードの、うん、まあ、首都ですよね、首都を占拠する、
うん、
こう移牧祭りなんですけど、
うん、
2000頭ぐらいの羊が都会の真ん中をこううわーって歩く祭りなんですけど。
何、羊が祭りなの？人間じゃなくて。
羊がまあ伝統として冬前に、まあ、温暖な南部に牧草地を求めてこう羊が移動するんですけど、その伝統を今に残すために今もそのマドリードの街を歩くんですね、
うん、
で2000頭ですからものすごい数なんですよ、
うん、
でその行動をバーッと歩いていくっていう祭りがあるんですよ。
うーん、 何その羊が歩く以外、今聞いてる感じただ羊が歩いてるだけなんですけど、なんかどんな感じなんですかね。もうちょっと情報もらっていいですかね。
それなんて言うんでしょう、羊の皮みたいなのにものすごい量がブワーって流れてって、まあ、それを両脇で羊の皮みたいな光景になるんですよ本当に。
あ、水の代わりに羊ってことね。
羊の皮みたいな光景が広がってるっていう。
羊の皮、うん、
ちょっと分かりにくいですね。でまあ、うん、あのスペインの人たちはそれを見に両脇を挟んでこう、うん、わーっとこう見に来るんですけど、
うん、
それがすごい印象的で、
うん、
まあ、これちょっとぜひスペイン行ったら見てほしいんですけど。
え、何、羊がただ歩くだけなの？本当に
歩くだけですよ。
他は何もない。歩くだけです。
はい、けどそのインパクトは凄まじいです、
うん、え、どうやって終わんの最後？羊が行っちゃったら終わり？
羊行っちゃったら終わりです。
マジで？
はい、
来たら始まって行ったら終わりみたいな。
けど本当にその見た目のインパクトもそうなんですけど、一番印象が強いのが羊の去った後なんですよ、うん、
はいはいはい、はい、
っていうのもやっぱりすごい羊の数なんで、
うん、
糞尿、
はいはいはい、
のこのお土産といいますか、
うん、
もう街にものすごい量を残していくわけですよ、
うん、
でその後清掃車がわーって来るんですけど、
うん、
結構がっつり水で飛ばすんですね、
うん、
でそうするとその霧になって、
うん、
僕たちの体に入ってきます。
入ってくる、
入ってきます。霧になっても匂いと、
うん、
そのちょっと黄色っぽい色付きの霧になって、
うん、
もう体中を僕たちの体を蝕むように入ってきますね。
もう
結構それがインパクト強くて、
うん、
もう五感でなんか思い出に残る感じでしたね。
へえ。
でまあそんな祭りもありつつ、
うん、
一番僕の中で印象が強かったのが世界遺産ラスメドゥラスなんですよね。
ラス何ですか？
ラスメドゥラスです。
ラスメドゥラス。
はい。
はい。知らないっす。
まあ僕も行くまで知らなかったです。ここは。
はい。
メジャーではないので。
メジャーじゃない。
はい。なので、知ってる方もあまりいないとは思うんですけど。見た目はその、まあ、山の中にあって、でこぼこした山並みがあるんですね。
うん、
で、まあ、緑がこう覆われていて、
うん、
けど山が削られていて、赤茶色の山肌が結構目立つんですね。
うん、
でそれが何なのかっていうのがポイントなんですけど、
うん、
実はここ古代ローマの金の採掘場だったんですよ。それでまあ削られて赤茶色が目立つようになってるんですけど、
うん
うん、紀元前1世紀から3世紀までここで金を採掘していたらしいです。
へえ、うん、もう今は取れないんだ。じゃ
あ今は取ってないみたいですけどね。
もう枯渇したと、取り尽くしたってことかな。
もうないんじゃない。1世紀から3世紀まで、
うん、
で750トン取ったらそうなので、
すごい、
だいぶ取ったと思いますよ。
すげえな。
うん、でローマ帝国の繁栄をこの金が支えたということなんですけど、はい。で、まあ、この見た目的には、
うん、
その山が削られていてっていう、それだけなんですよ。
はいはい。
見てつまんないですよね。
うん、分かんない。
けど、
これぐらい規模感が分かんない。
けどこの、うん、採掘の金の採掘の方法がすごく面白いんですよね。
へえ、そうなんだ。
はい。で僕その行った時に、
うん、
やっぱりあれなんか 見た目じゃ面白くないなって思ったんですけど、知れば知るほど楽しかったんですね。うん、
へー、はい、
その理由が、
うん、
いくつかその行動みたいなのがあるんですね。
はい、
はい、そこ歩いてみると、
うん、
くさびで削ったような跡がいくつもあるんです。
壁に？
壁に。
はいはいはい。
まあ、古代ローマ人がこうくさびでガッガッガッと削った生々しい跡があって、
うん、
まあ、それ見るだけでゾクゾクっとするんですけど、
うん、
その奥に行くと、うん、もっと広い穴があるんです、うん、高さ30メートルとか40メートルぐらいの穴があるんです。
もう洞窟で暗いの？
暗いです。
もう洞窟なんですよ本当に。行動で、
そうですそうです。けどその広い穴はもう外に開けてて、はい、
うん、
もう巨大な穴30メートル40メートルぐらいの大きな穴で、うん、もうそこは光が当たってるんですけど、
うん、
この穴もくさびで掘ったの掘ったと思いきやそうじゃないんです、
うん
うん、まあ、なかなかそのぐらいの規模の穴は掘れないですよね、
うんうん、
まあ、ショベルカーとかブルドーザーもない時代にどうやって掘ったかっていうと、
うん、
実はこれ水の力を利用して掘ったんですよ、う
ん、
古代ローマの政治家プリニウスの博物誌に水の力を利用して山崩しを行ったと書いてあるんですね、
う
ん、
どうやってやるの？
はい、これがですね、うん、山の中に縦横になんかアリの巣みたいに穴を掘って、
うん、
で山の上から大量の水をブワーッと流し込んで、
うん、
山が崩れて流れ出た土砂から金を取っていたそうなんです。
え、でも 岩なんでしょ？
そうですね、岩山ですね。まあ、
もうだって何千年もかかるで鍾乳洞みたいなことやってるわけでしょ人工的に。
いや、そうですそうです。
いや、それ無理でしょだって岩だから
いや、これですね、
うん、
僕も番組で、
うん、
ジオラマを作って、
うん、
でホースの水でこう流して再現したんですけど、
うん、
結構難しかったですね。
へえ。
まあ、そのジオラマの強度にもよるんですけど。
でもなんかそのさ、今さ、くさびでさ削ったっていうぐらいだから硬いのかなと思って、はい、岩は。
いや、だいぶ硬いと思いますよ。
それを水の力で削るってマジで鍾乳洞が何千年もかけてやっと作ってますみたいな感じに聞こえちゃうんだけど。
だからその水の力ってすごいなと思うのが、
うん、
僕もそのジオラマを作って、
うん、
ホースの水でかけてやったんですけど、その、うん、ホースのその先っちょをこうつまむとフィーってこう勢いよく出るじゃないですか、う
ん、はいはいはいはい、はい、
それをこうずっと勢いよく水をかけてるとやっぱりどんどんどんどん削れていくんですよね、
う
ん、
あ、じゃあやっぱり砂みたいな岩なんだね、やっぱりそういう意味では、
うん、そうですね。
でどんどんめっちゃ硬いわけじゃないんだね岩も。
おそらくそうですね。
はい。
で、まあうわーっと水の勢いで山を崩したと、
で
その山を崩すために勢いが必要なので、
うん、
実際は山の上に貯水池を作って、
うん、
水が溜まりきった後に、
うん、
狭く作られた水路の堰を外して、
うん、
まあ、勢いをつけてたんじゃないかと言われています。
え、それってさ、水使い終わった後また水溜めるの？
また溜めるんじゃないですかね。
何回もやるってことだよね。
水道橋から水を運んで。
すげえな。
いや、ものすごい大規模なことをやっていたんだなと思って、
うん、
でその下にはですね、
うん、
山崩しを行っていた証拠となるものが残っていて、
うん、
結構瓦礫の山、金を採掘した後ですね、
はい、
その山崩しわーって流れていった後に、
うん、
金を採掘した瓦礫の山がいくつか残ってるんですよ、
うん、
結構ねそれとかすごく生々しくて。
え、それでどういうもの？瓦礫の山って何が残ってんの？岩？
岩ですね、うん、岩の山が残ってます。だからそこから金を取ったんじゃないですかね。
へえ。
うん、なんかやっぱそういうのを見て、うん、改めて最初見た削れた岩肌、山肌を見るとまたこう違った印象になって、 いやローマ人すげえなって思うんですよね。だから改めて見るとすごいっていうね、こういう世界遺産っていっぱいあるじゃないですか。チャイさんが結構ね、もう100回近く話してきたものの中で、こう知ってからこそみたいな世界遺産、やっぱりそういうのは僕は好きですね。
なるほど。
その気づきをくれたのはこのラスメドラスだったかなと。なんか時代を超えてその人類の凄さ、で熱量がないと絶対できることじゃないんじゃないですか。その熱さみたいなのがなんか伝わってくるかなと。はい。まあ学んでからこそ伝わる世界遺産ですね。
でもローマ人ってやっぱりすごいね。その水をそんな使い、ね、ローマの水道橋とかどこでもあるもんね。
いや本当ですよね。
ローマの今でもトルコにもね残ってるしさ、バレンス水道橋ってイスタンブル旧市街に残ってるし、あとは地下宮殿っていうところにもね、ローマ時代の貯水池になって、いや水を自在に操ってるよね。
自在に操れないとこんな山を崩すことなんてできないですもんね。でそのやっぱり水の凄さ怖さっていうのを知ってたんじゃないですかね。
いや、それ山の上まではどうやって水持ち上げんの？
まあ少しずつその高低差を出して運んだとは言われてますけど、なんかイメージつきにくいんですよね、そうやって言われても。
だって山のが高いじゃん、下より多分。
そうですね。
そっから運ぶんだよ、水
って。もっとあの高いところから運んでたと思いますよ。
あ、それより高いところ周りにあるんだ。
はいはい。
なるほど。
そうですね。ここはぜひスペインに行ったら見てほしい世界遺産ですね。
結構混んでたりするんですか？
いや全然ですよ。
あ、もう超マイナーなんだ。
超マイナーですから、皆さんその混んでるとこやだなって方にはぜひおすすめの世界遺産です。
へ
え。あとさっき話したマドリードの祭りもぜひ見てほしいですね。
そうなんだ。
はい、
ラスメドラスはどれぐらいなんですか、あの 距離感というか、マドリッドからとか。
どれぐらいかな。
何で移動した？
もう基本的に車で、
なんか、はい、すみません、アクセス的に例えばすごい行きづらいから、もしかしてみんな行かないのかなとかさ、はい、なんか金山があるとこなんて、僻地なんじゃねえかなと思って。
アクセスはおそらく悪いですよ。山登ってたんで。
あ、これも山の上なんだ。はい、
山の上だったので、
あ、もうあれか、大山さんに来る仕事は山の上のやつばっかなんだ。結局山登れる。
そうですね。世界飛んでた時期は、割とハードなのが多かったのかな。まあ、自分もそのつもりでいたんですけど、やっぱりコロナでね、世界行けなくなっちゃって、
そうだよね。
今は日本中心になってしまってはいるんですけど。
そうだよね。中山さんって見たよ、俺この前世界不思議発見たまたまつけた時に。
あ、あれです
ね。俺が見た時はね、
はい、
あのね、なんだっけな、あの三内丸山遺跡の紹介のなんかそれやりますみたいなこと言ってたよ、ところを見た。
あ、縄文
の
回ですかね、
の告知みたいなところを見た。
あ、そうですか。
そんなんやってない？
いやいやいや、告知というか縄文遺跡の会はやりましたけど。
あ、縄文遺跡の会だったのかな、じゃあ。
おそらく
全部に出たわけじゃなくて、そのところ出てるところを見た。
あの大湯環状列石と、徳之島の縄文遺跡を取材しましたね。
おお、すげえ、はい。
まあでも日本も
徳之島ってさ、
はい、
あの鹿児島じゃない？
鹿児島です、はい。
そこにあるんだ、縄文遺跡は。
なんか沖縄って縄文の遺跡のイメージないんですけど、結構今注目されてるみたいで。 そういう洞窟、水中洞窟の中に敵が眠ってたりするんですって、いわゆるその石灰岩の土地じゃないですか、なので洞窟とかそういうところがいっぱいあって、そこで暮らしてた縄文人がたくさんいて、そういうところって調査がやっぱり進んでないから、これからどんどんどんどん調査していったらもっと見えてくるものがあるんじゃないかっていう話らしいんですよ。なのでね、沖縄とかそっちの方の縄文遺跡のなんか新発見みたいなのはちょっと今後楽しみですけどね。
それそうか、それで国内ではそういうとこ行ってるんだ。
そういうところ行ったりとか、まあ、滋賀県の琵琶湖の会をやったりとか。
へー、
あと何ですかね。
琵琶湖の会って何？琵琶湖って世界遺産なの？
いや、世界遺産ではないですよ。まあ、ただあの琵琶湖から疎水って言って、そのえ、
あ、琵琶湖疎水
琵琶湖疎水の話をや
る。あれ京都の方にあるでしょ。
京都の方にあるやつですね。
覚えてる覚えてる。宇多川君と一緒に行った。
琵琶湖疎
水、思い出がある。
渋いとこ行きましたね。
行った行った、なんか知んないけど二人で行った。それでなんかあそこの道を歩いてる最中に、なんか、いかにもサスペンスドラマの一シーンで刑事が何かをなんかやってる時、こういう場面、こういうとこだよねみたいな話になって、宇多川くんが刑事役で、まあ、なんか俺はもう一人 の, なんかその部下みたいな役で、二人でなんかそういう会話をしながらあそこ歩くっていうシーンを何テイクかやった。
何テイクやったんですね。
そうそうそうそう。やりながらひたすら歩くっていうのやって、まあ、別に録画も録音も何もしてないけど、そういうのやって、その後違うとこ行ったりとかしてたよ。
なるほど、楽しんでますね。いやでもまあ本当いろんなところ日本国内も行かせてもらってるんですけど、知らないとこたくさんありますね。
いや、ある、わかるわかる。僕も海外旅行がもともとは大好きで、海外もすごい、あの好きだから楽しかったからいっぱい行ってたけど、なんか一回仕事を辞めてフリーランスになった時の2年間なんて、その時いろんな仕事を国内でやった時に、本当初めて九州とか、まあ、北海道も初めて行ったんだけど、そういう北海道のなんか周りを旅したのが初めてだったりとか、まあ、いろんなとこ回ったのね。それこそ山口県とかの洞窟もめっちゃ回ったし、もうすっごいびっくりするぐらい面白くて、国内が
本当ですよね。なんか、今まで何してたんだろうって思うぐらい
本当にすごい。日本もすごいよね。なんか琵琶湖でそうだ思い出すのは、なんか俺湖ってあんまり身近になかったからかもしれないんだけど、なんかすごく僕にとって琵琶湖が衝撃的だったのはね、琵琶湖の波打ち際ってあるじゃん。波打ち際のギリギリまで草が生えてるっていうのが超衝撃的で。
え、そこですか？
そう。
え、なんでそこに衝撃なんですか？
俺は家の周りというか、うちは相模、あの、なんだっけ、うちは神奈川県に住んでんだけど、俺は。とか、僕は海しか基本的にあんまり見たことがなかったけど、海って塩水だから、波打ち際でギリギリに草木は生えない、絶対。だから波が来てわーってなってるところの波が当たるところに絶対草木は生えないし、そこら辺からかなり離れたところに草木って生えるのね。だから琵琶湖とか湖の淡水ってあんなギリのところに草生えんだみたいな。すげえ、全然ちげえみたいな。こんな琵琶湖超でかいじゃん、超でかいから、まるで海なのに、見た目は海なのに、全然光景が違うみたいな。
いやー、そうですよね。その本当単純な気づきなんですけど、なんかすごい大きな気づきだったりしますよね。
そうだからすげえ違和感と思って、あそこ草生えとる、うわーと思って。
あー、確かにな、
それとかびっくりしたな、琵琶湖。
でも琵琶湖歩いてると本当海と勘違いしますよね。
ねえ、でかいもんね。
そこは本当すごいなーと思いましたね。
そう、なんかでも琵琶湖ってさ、今の感覚でって言っちゃ悪いけど、なんかそんなにさ、なんか都会って感じしないっていうかさ、田舎の方な感じのイメージあるじゃん、滋賀県とか、まあ、琵琶湖とか、でもなんか、まあ、前もラジオで言ったかもしれないけど、昔古い地図をあの展示されてるの 見に行く会が 見に行ったことがあって、
はい、
古い日本地図がタタタタタっていくつもいくつも並んでるのね、
はいはいはい、
その古い地図のやつをずっと見てた時に、あの西日本ってすごい古い時代から地名が細かく細かく細かく書かれてんの。
あ
そうで、俺らが住んでる神奈川県の方なんか本当に江戸時代に入るぐらいまではもうざっくりしてんの、めちゃくちゃ、うん、むちゃくちゃざっくりしか書いてないのに、琵琶湖の周りなんて琵琶湖の周りに細かく町がちっちゃく村とかがダダダダダダって地名がすげえ細かく古い時代から書いてあって、
はあ、
本当に昔の日本は西がメジャーだったんだなっていうのは超思うよ。ああ、
そうなんだ、琵琶湖のあたりもそうなんですね、うん、
琵琶湖の周りも縁取ってたよ、全部もう町や村の名前がびっしり詰まってた、
はあ、琵琶湖、そうですね。でもあのチャイさん、琵琶湖久々に行ってみると、うん、多分印象変わると思いますよ。
あ、そう。
僕行った時は、
うん、
もうなんて言うんでしょう、横浜のあの港町みたいな、なんていう、うん、リゾート地のような景色が広がってましたよ。
え？
その船着き場は。
あ、そうなんだ。
はい。
ね、
なんかいい雰囲気でね。
うん。
あの将来ここに住みたいなと思えるような感じでしたね。
へえ、そうなんだ。
なんかそういうね、気づきがあったりとかね。
なんか俺大津の花火大会と重なっちゃったんだよな、確か行った時。
ああ、じゃあ人がものすごかった。
すっごい大津駅すっごい人だった。
はいはいはい、
うん、そう。でも面白かったね、そこら辺もね。
まあでも本当世界行きたいですけど。
いや、行きたいですね。
行きたいですけど、
うん、
なんか正直もうちょっとね、うん、日本も知らなきゃなと思うことがやっぱりありますね。
え、じゃあ日本だったら次どこ行きたいとかある？
あ、次どこ行きたい？
うん、日本。
次はどこだろうな、小笠原とか行ってみたいですけどね。
ああ、なるほどね。
なかなかね、行けるとこではないので。それこそ仕事で行けるなら、まあ、仕事でしか行けないですよね、あそこには。
確かに、あそこはすごいな、アクセスがもう、
うん、世界不思議発見で小笠原行ってみたいですね。
おお、うん、あそこ世界遺産だもんね。
世界遺産で、
うん、
まあ貴重なカタツムリとかいますからね。
ああ、そうなんだ。
そう、カタツムリが有名なんですね、あそこ。
あ、そうなんだ。
実は、僕は虫は苦手なんで、
うん、
あれですけど、うん、まあ、そういうね、昆虫を探すみたいなのをやってみたいですね。
うん、なるほど。
チャイさん、国内だったらどこ行きたいとかあるんですか？うん、
そうだな、俺やっぱ行ってみたいのは鹿児島とか、あと実は沖縄も行ったことなくて。
あ、そうですか。
うん、でも南九州から沖縄の方、本当に南の方行ってみたいな。
いやー、景色がね、やっぱりいいですよね。
やっぱあったかいところ行きたいね。
あったかいですね。
うん、冬だし。
うん、僕それこそ去年か、
うん、うん、
鹿児島の沖永良部っていう
地
盤ですね、
うんうんうん、
あの、うん、不思議発見で行ったんですけど、
はい、
その時初めてダイビングをやったんです。
へえ、そうなんだ。
なんかもう人生観変わりましたね。
あ、そうなの？
はい。
どんな風に変わるの？
なんて言うんでしょう、僕そもそも泳ぐのが苦手で、
うん、
海に入るのがもう何十年ぶりとかだったんですよ、
うん、
でもめちゃくちゃ怖かったたんです、
うん、
けどダイビングで海の中入ってみて、
うん、
なんか海をもっと知りたいって思いましたね。
へえ。
だって地上の何倍近くの
深
さがあるわけじゃないですか。
うん、うん、うん、
その海の一部しかまだそこで見てないわけで、
うん、
この海ってどんな世界広がってるんだろうと思ったら、
うん、
なんかもっともっと知りたいって思えるようになったんですよ、それで。
うん、
だから自分の中ですごくね、いい体験だったなと思って。
へえ。え、なんか綺麗なものが見えたってこと？
その時はナイトダイビングで、
うん、
夜プランクトンが光るんですね、
うん、
それを 取材しに行きました。
へー、
キラキラ光ってるプランクトン、
うん
うん、それが本当に綺麗で宝石みたいで、
うん
うん、ちょっとねちょっと虜になっちゃいそうでしたね。
へー、
また行って言われてちょっと怖くて行けるか自信ないですけど。
プライベートでも行くの？行くことあるの？
いや、プライベートではおそらく、うん、行かないです。
うん。
あの、やっぱり怖さがね、
うん、
勝っちゃうんですよね、どうしても。何か、その後ろから、うん、押してくれる何かがないと。
なるほど。サーフィンとかは？
サーフィンも、うん、ハワイに行った時にやりました。
へぇ
ー。それも
全部仕事で？
仕事でなんですけど。
すごいね、いいね。それいろんなことやる仕事楽しいね。
なかなかそうですね。本当にこんないい仕事はないなとは思ってるんですけど。
うん。
自分でまずやらないので。
うん。
まあ海は本当に怖いものだとずっと思ってたから。
うん。
まさか自分が海に入ってるなんてね、2年ぐらい前の。自分で考えられない姿ですから、
うん
うん、
貴
重な体験させてもらってるなと思います。
なるほどね。なんか僕もサーフィン去年初めてやったんだけど。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、職場の先輩がサーフィンやってて、それで俺もなんか興味はずっとあったけど、はい、なかなかやる機会はなくて、
はい、
一緒に来ようって誘ってもらって一緒に行って、
うん、楽しいですか？
まあそうだね、なんか僕は正直あんまり海より山が好きなんだけど。
あ、へえ。
そう、でもなんかやっぱりそういう自然の中に体が全部入ってるっていう感じはいいなと思って。
ああ、そうですか。
なんか波が、そう、うんうん、波がこうやって来るこのリズムみたいなものを感じたりとか、うん、
はい、
本当に波がいい波が来るかな来ないかなっていう、なんか運がちゃんと来るかとか、うん、来た運に乗れるかとか、うん、なんか必ずしもいい波が来るとは限らないし、いい波が来ないかもしれないのを待ってて、うん、でもいい波が来ても乗れるか乗れないか分からない。しかも俺初心者だから全然乗れるって言っても立てるわけじゃなくて、
はい、
最後までチューってなんとなくビューって来るだけなんだけど、
はい、
それを捕まえられるか捕まえられないかとか、やっぱなんかすごいこの自然とかさ、運命みたいなもののダイナミズムみたいなのが常に世界にはずっとあってさ、
うん、
それが俺らの人生の中にも同じようにあってさ、毎日いい波悪い波来て、それに乗る乗れない、失敗する、うまく乗れたとか多分毎日あって、
うん、
なんかそんなようなことが繰り返されてるんじゃないかなっていう、そういうメタファーというか事実というか、わからないけど、どっちが本当かわかんないけどね。
わ、
そういうのを感じるのがやっぱいい機会だなと思うんだよね、ああいうの。
いやー、ちょっと今のやっぱチャイさんの魂感じましたね。
魂というかそんな俺サーファーじゃないんだけど、でもなんかああいうの大事だなってすぐ思ってて。
ああ、
そう、なんか大自然の中に体を良くしたり、大自然の中に何かを預ける中で、この世界を動かしてる、この世界に確かにあるリズムみたいのを確認するみたいな、ああいうことを多分日常の中にもうちょっと入れていけると、生き方っていうのが見えてくるというか、自分らしいタイミングとか、自分がどういうふうにこの人生生きていけばいいかっていうのが感覚値として捉えられるんじゃないかなって予感がやっぱりするんだよね。
いや、なんかすごく入ってきます。なんか最近縄文の勉強とかもしてたので、
うん、
やっぱ縄文時代っていうのはもう縄文人がこう自然と一体となっている、
うん、
そんな時代だったと思うんですけど、
うん、
で今生きていてなかなかね、自然と一緒にいるっていうか一体になれる時間ってまずないから、
うん、
そういうサーフィンとか山に行った時にやっぱりそう感じるんでしょうね、
うん、
なんか一体となって、
うん、
エネルギーもらうみたいなね。
そうだね、なんか俺もそういう自然の何かを感じたいなって思う思いがやっぱり結構強くあってね。
はい。
そう、なんかなんていうのかな、人間が作ったルールとかさ、人間が作ったこの社会の、うん、なんか自分たちの人工的にやってる中でさ、
はい、
ガッチガチで生きてる中で、なんかなんていうのかな、絶対失われちゃってる声があるって、その声を失ってさ、うん、なんかその ガッチガチで自分たちの中で生きてるここに、なんか、なんて言えばいいかな、息苦しさを感じちゃったり、苦しさを感じちゃったり、うん、なんか豊かな声を聞こえなくなっちゃってることがやっぱあるんじゃないかなと思ってて、うん、
いや絶対ね、何かしらのその与えてくれるものありますからね。
そう、なんか
この前僕、
うんう
ん、寒くて、
うん、
あのキャンプ場で仕事してたんですけど、
うん、
寒くてどうしてもう震え止まんないぐらい寒かったんですけど、
うん、
その時太陽の力が強くて、
うんうんうん、
太陽をずっと見てたらポカポカとこうね暖かくなってきて、
うん、
太陽ってすげえと思ったんですよね。
太陽すごいよね。太陽
すごい。太陽ほんとすごくて。
ほんとすごいと思う。
なんかこの感覚はちゃんと持ってたいなって思ったんですよね。なんか自然ってすごいって、まあやっぱり当たり前ですけど、
うん、
そういうリスペクトの気持ちっていうのはなんか持ってたいなと思ったんですよね。
そうだね。なんかうまく言えないんだけど。なんかさ、僕すごく運がいいんだけど、
はい、
めちゃくちゃ本当運がいいっていうのも、なんで運がいいかっていうと、運がいいってなんかね決めたんだよね、ある時
自分でですか？
そう
はい、
すごい運が良くて、なんか全部マジです幸運しか続かないぐらい運がいいのね今、
はい、
ずっとラッキーが続いちゃってんのね、
うんうんうん、
でもなんかこの運っていうものを決めてから、多分運に対して自分の耳がちゃんと聞こえるというか、目が見えるというか、なんかそこに対するアンテナを張ってるのかなっていうかさ、うんうん、思ってて、だなんかさっき自然が与えてくれるって言ったけど、はい、与えてくれるんではなくて自然が流れてるだけなんだよね、
うん、
そこに。ただでもその中でどこの周波数に合わせて自分がそれを聞くかっていうか捉えるかってことが問われてるのかなと思ってて、特に今シンクロニシティが俺のテーマなの。
はあ、
シンクロニシティってなんか偶然みたいなさ、
うん、
なんかちょうどぴったりのなんか超偶然性みたいなものが起こるみたいなことをよく言うじゃん、
はいはい、
でシンクロニシティの話って俺あるなとは思ってたけど昔から、
はい、
シンクロニシティの話する人ってちょっとオカルトっぽくて苦手だなっていうのが正直なところだったの、
はあはあ、
なんか身近でもそういう人いて、うん、シンクロしてるよねとか、うわ来てるわみたいなとか、なんか無駄はなくて全部シンクロニシティだみたいなこと言う人とかってちょっと苦手だったの、うん、
はい、
なんかあんまり俺そのオカルトっぽい感じになっちゃうのもちょっと実は嫌なところもあって、
うん、
うん、だからそういうのってあるなとは思ってたけど、あんまり僕は口にしなかったし、あんまり僕はそういうこと言わないようにしてたんだけど、うん、
はい、
なんかやっぱシンクロニシティってもある人生を生きたいなって最近すごく思うようになって、
うん、
シンクロニシティを感じようと思ってる
今。ああ、感じる、
うん、
なるほど。
そう、なんか全ての出来事に無駄がないというか、全部意味があるっていうか、
うんうんうん
うん、
そうだな。いやなんか、
うん、
ね、こうやって8年間せかさつ聞き続けて、
うん、
でこうやってチャイさんと話してるのも何かやっぱりあるんだろうなと思いますもん。
うんうんうんうん、俺もそう思う、すごくそう思う、うん、全部なんかシンクロニシティを最近感じてから、全て然るべきタイミングで一つも無駄がなく完璧なタイミングで全部が起こってるって感じようと思って、うんうん、
そうですよね、意識の持ちようだな本当に。そういう風にでも生きていたいな。
そうだね、だなんか
人と、まあ、世界遺産とかもそうじゃないですか、まあ、さっき話した通り、うん、ラスメドラス何も知らずに見たら別に何も思わないけど、いろいろなんかね、自分で勉強して準備していったら全然違う景色に見えると同じで、生き方もなんかそんな感じはしますよね、うん、人との関わりとか、なんか嫌なことされたとしても、なんかこの裏になんか理由があるんじゃないかとか、うん、なんかそういうふうに思ったらなんか優しくなれたりとかね、なんか僕はさ、ね、なんかそういうふうに思ってるんですよね。
うんうんうんうん、そうだね、なんかやっぱ捉え方だからね、何でも、
うん
うん、すごいそう思うよ、捉え方だよね。なんか幸運は幸運の姿のままやってこないケースが多くて、 幸運って一見不幸な姿をしてやってくるから、みんな毛嫌いしてそれを消し去ろうとしちゃったり、それを退けようとしちゃうから、まともに付き合わない。でも実は幸運って不幸なふりしてやってくるから、それとまともに向き合ったり、まともにそれを受け入れたり、ちゃんとケアすれば、ちゃんと幸運が幸運として身の周り、身の中に入ってくるんだよね。
ちょっとなんか身に染みますね、それはね。なんか振り返ってみると、あ、そうだったなって思うことって結構ありますよね。
そうそうそうそう。だから自分の人生が開けるきっかけになったことが、実は自分のどん底の時の出来事だったり、でもそのどん底なかったら今の道がないとか、自分が本当に怪我したり苦しかったりするから気づけたことがあったり、なんか一見すると自分にとっての人生の転機や幸運や人生がの中で大事なタイミングって、不幸な装いをしてやってくるんだよね。だからその不幸ってものを、不幸だからって嫌ったり全部隠しちゃったり逃げちゃったりするんじゃなくて、それもしかして幸運なのかもってことで、まともに付き合ってあげるとちゃんと価値が出てくるっていうかさ。
なるほどな、いやちょっとやっぱチャイさんと話すと、なんて言うんでしょう、いろいろね元気が出ますよ。
本当ですか？
なんか本当に、いや、嬉しいです。いろいろ考えるようになるし、もっと考えようっていう風になりますね。
そうして言ってもらえると嬉しいですよ。
これ大丈夫ですか？いつの間にか世界遺産の話終わってましたけど。
大丈夫ですか？むしろ本編担当してもらってんのに、俺が余計な話いっぱいいっぱいぶっ込んで。
いやいやいや。
まあゲスト会だからね、ちょっとね、今日はね、緩やかにやりましょう、緩やかにね。
はい。
なんかごめんなさい、なんか締めるやつありました？世界遺産。
締めるやつ。
はい。もしかして。
そうね、締めるやつか。
あ、特になかったら大丈夫だよ。
いやいやいや、まあ、世界雑に、
あ、違う違う、世界遺産のコーナー、世界遺産のコーナーは大丈夫、これで。
あ、世界遺産のコーナーはもう大丈夫ですよ。
あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、このままエンディングじゃないけど、
はい。
あの、緩やかにエンディングでいいですよ、さっきの流れ。
はい。
うん。
いや、そう、世界雑に出会ったのが24でしたっけね、4になって。ちょうどその頃って大学卒業して、バイトばっかりしてた時期で。
え、大学卒業してから役者目指そうと思ったの？
いや、そもそも僕中学校の時から役者をやってたんですよ。
へえ、はい、すごい。子役みたいな。
子役で福井から通って、
東京まで？
そうです、そうです。
すごいね。
だから親にはすごく、ね、交通費とか頑張ってもらったなっていう感じなんですけど、中学校行って、通ったりして、で大学きっかけで東京出てきて、で、大学、上京したら道が開けるんじゃないかと思って、華やかな世界待ってるんじゃないかと思って、上京してみたのはいいものの、全然そんな甘くなくて、大学卒業してから、アルバイトばっかりで全然肺の仕事もなく、落ち込んでる時にセカザツ聞き始めたんですね。で、チャイさんとかユースさんの話いろいろ聞いて、もう言ったら、チャイさんの人生ね、就職も結婚も見てきました。本当チャイさんも右往左往されてたじゃないですか。
そうですね、はい、今でもしてるけどね。
もう今もしますか？
もうそうだよ、ずっと変わらないよ。もう、
あ、そうですか。僕もそうですけど、その時にその僕も右往左往してたので、その右往左往してそれでも頑張って立ち上がって前に進んでるチャイさんを、ユスーさん、ユスーさんはそこまでなんかされてた印象はないんですけど、
ユスーさんすごいよ、本当に。ユスーさん着実に前に進んでるからね。
そうですよね。
ユスーさんは基本的に悩んでるというか、着実に進むために頑張ってるからね。あ、
そうなんですね。
だ
から僕の中でやっぱりチャイさんのそういうウォーサオの話が結構印象に残ってて、結構それが やっぱり僕の推進力というか、うん、なったんで、うん、もう本当世界雑のおかげで今があるって言っても本当過言じゃない、もう本当感謝の思いでいっぱいです。
いやいやいやいや、すげえな、なんか無理やり褒めてくれてありがとう。
いやいやいや、もうエンディングなんていい感じにいい感じですね、
うん、はい、そうですか、はい、なんかあれですか、エンディングということで、
はい、
今後の話みたいなとかあるんですか。
そうですね、今後も世界地発見で、うん、ステリーハンターで出演することがあると思いますので、
うん、
出演した際はぜひ見ていただけると嬉しいです、うん、はい、
ぜひツイッターで私も拡散するんで。
ありがとうございます、
はい、
あとはまた俳優業も、
うん、
何かあれば、まあ、ツイッターの方とかでね、
うん、
情報流したりするので、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。
はい、はい、応援してます。
はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあこんな感じで大
丈夫です。こんな感じですかね。はい、ということで今日はゲストで来ていただきましたミステリーハンター世界遺産マイスターの中山拓也さんでした。今回のですね、世界雑の方の、感想なんかも含めてお便りを大募集しています。セカザツアットマーク gmail.com ということで、こちらまで感想などどしどしお寄せください。はい、ということで皆さんごきげんよう、さようなら。
ありがとうございました、さようなら。
はい、ではここでチャイネクストからのお知らせ。さあ皆さん、1月22日セカザツ王決定戦という大クイズ大会を行う予定でいます。1月22日の夜、詳しくはですね、告知の方をね、リンク載せてますから。どういう選手権かと言いますと、セカダツの第1回から、まあ、最新回までの間の、まあ、セカダツのな、中に出てきた内容をもとにクイズというものを作りまして、でそのセカダツのクイズに答えていくという、みんなでやるクイズバトル、そういう企画ですね。セカダツ王決定戦ということで、東大王みたいなのノリでね、第1回から最新回までの内容で、まあ、すげえニッチなところとか、まあ、ちょっと雑学とか世界遺産とか余談とか、いろんなところからクイズを作って用意します。それをオンラインでね、オンライン会議システム Zoom を使ってみんなでですね、参加してですね、クイズバトルをしまして、そしてセカダツを決めるという、そういった企画になってます。今回はですね、さらにその優勝者にはですね、豪華賞品をご用意してます。ここでしか絶対に手に入らないめちゃくちゃなオリジナルグッズなんかがですね、今回手に入るという、まあ、すごいイベントになってますので、ぜひぜひ皆さん1月22日の夜開けといてください。でもちろんですけど、セカダツ王に参加してクイズやるっていう人以外に、セカダツ王の様子を見たい、まあ、聞きたいっていう人も大歓迎です。ただ視聴するだけでも OK なんで、ぜひぜひセカダツをエントリーするなり覗きに来るなり、ご参加の方お待ちしております。当日はもちろん私も出ますけど、ユスーさんも出まして、優勝者とあとチャイ賞、ユスー賞、まあ、この3つの賞がですね、用意されてますので、どれも豪華賞品当たりますということで、ぜひぜひご参加もしくはご観覧ください。はい、で合わせましてですね、chinext.com のホームページがこの度新しくなりました。全国にですね、大幅にチャマスポットリニューアルということで、もうすごい魅力的なお店がたくさんですね、チャマスポットに載っていただきました。こちらの方ですね、皆さんぜひぜひチェックしてもらって、行けそうなところあったら行ってみて顔出してみてください。僕もですね、もう少したらね、回っていきたいなと思ってるところですが、本当に魅力的なお店いっぱい登録してもらいましたので、ぜひ見てもらえたらなと思います。合わせてチャイネクストが行う各種イベントなどもチャイネクスト .com の方に載せてあります。そちらの方から参加申し込みできるようになってますので、まあ、今回のセカダツをはじめ、ちょくちょくやってるチャイチャイ会や、まあ、チャイネクストセミナーなど、過去のイベントなんかもね、どんなことやってたのかも覗くことができますので、そちらも見てもらえたら嬉しいです。さらにチャイネクストの仲間になってくれるよっていう人がもしいましたら、クラブチャマというですね、会員サイトを作りました。登録費、年会費もちろん無料、 で、ここで一応皆さんで交流したり、自己紹介の文面なんかも作ることができるので、どんなメンバーがいるのかなみたいなことで交流することもできます。このクラブチャマの方も、chainexo.com の中で登録が可能ですので、ぜひぜひこちらの方も登録してもらえると嬉しいです。はい、ということで、セカダツオ、chainexo.com、そしてクラブチャマのお知らせということでした。
この番組は、たびたびプロジェクトと、チャマ会議の提供でお送りしました。